オリオンリーグラジオフェスタ、はい、9月21日火�曜日16時半オリオンリーグラジオフェスタ始まりました。オリオンリーグの玉安です。よろしくお願いいたします。本日ゴー君はお休みいただいております。今日僕一人でお話しさせていただきますのでお付き合いくださいませ。このラジオは我々オリオンリーグがですね、沖縄の文化、今歴史をワイワイ学んでいくラジオとなっておりますので、皆様も何かですね気になることがあったらコメントしていただいてですね、沖縄の歴史、今文化を僕らと一緒に学んでいければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日が火曜日でですね、昨日なんですけども、昨日もね、僕一人で仕事してたんですけど、今ですねやっぱこうコロナ禍で結構ね、こうお笑いとかね、こうメディアがいろいろ大変な時期なんですけども、その代わりにですねすごい発展したことがありますよね。ズームですか、東京でずっとやってたお笑い番長というライブがね、あるんですけども、もう10年ぐらいやってるんじゃないですかね。モノイーとねオリオンリーグでやってるんですけども、吉田サラダが富山に行ってですね住みます芸人として活動して、で僕らも沖縄に帰って、活動してるということで、こう会う機会がないんでこうライブができないと、普通なるはずなんですけども、 YouTube 配信でですねこのライブがもう毎月開催されてるんですね。お笑い番長がやっぱ嬉しいですよね。もうこのライブがね結構好きでずっとやってたいなと思ってて、沖縄帰ったら、あ、残念だできなくなるな、機会があったら物言いとか読んで沖縄でできたらなみたいな感じだったんですけど、こう配信があるおかげでね毎月開催されるという、こうなかなか革命ですよね。この時代が生んだすごい革命なんじゃないかと、お笑いを進化させたと言っても過言じゃないかと思うんですけど、手びちバンドもねズームやってますし、この間も言いましたけどアメカジボーイズも東京でねもう 5,6 年僕がアメカジボーイズという、これはオリオンリーグじゃなくて僕だけでやってたんですけど、パンクブーブの哲夫さんとフルーツポンチの渡り、 LLR の伊藤、2分の5大川さんですね、素敵じゃないかの吉野、ベコと万次郎の米目ですね結構ねそうそうたるメンバーでここに加えさせていただいて、参加させていただいて、僕もねアメカジを語るライブをやってたんですけども、それもねズームでも1年ぐらい、沖縄にいたら普通参加できないのに、そのライブにズームで参加できるというですね、めちゃくちゃ嬉しいですよね。でまあまあスケジュールが合わなかったらね出れないんですけど、ズーム配信のね、ズームで生配信のライブを毎週土曜の23時から、やってたんですが、この間ですねアメカジボーイズライブが普通に無限大ドーム1でありまして、まあ、もちろん行くことできないんですけど、それにもね参加させていただいてめちゃくちゃ嬉しかったな。もちろんズームでねなんか不思議な、行かれた方はね分かるかと思うんですけど、今発表したのメンバーがね普通に板に立って、無限大ドームの板に立ってトークを展開していくんですけど、僕はですねモニターで参加するという、確か無限大ドーム1ってモニター3つあるんですよその3つに僕の顔がパンパンパンと映ってですね、そこで僕も一緒にトークに参加するんですけど、で最後記念撮影もしたんですけど、まあ違和感しかなかったですね。なんすかねあれ、みんなが横並びにねこう板の上に立った状態で、僕がそのみんなの上に大きいモニターの上にね三振持ってこう無表情で映ってるんですけど、ちょっと僕側から見えなかったんで無表情になってしまったんですけど、もうねなんかショッカーの秘密基地ショッカーの秘密基地のボス感出てましたね僕がみんながこう下にねバッと整列してね、上でモニターでこう無表情で見下ろしてるみたいな絵になってましたけど、めちゃくちゃシュールだったんですけどね、こうやってライブに参加できるのはめちゃくちゃ嬉しいなと思いましたね。でやっぱ Zoom、 まあ、ネット環境次第でねちょっと音声が乱れたりとかちょっと声が遅れたりすることはあるんですけど、まあ、これは課題として、こういう状況はがね終わっても、沖縄にいてこう東京のライブに出ることができるっていうのはめちゃくちゃもういいことなんでね、革命的なことなんでね、これ一つねお笑いのツールが増えたんじゃないかなと思いましたね。それを体感したいい経験でした。そんな中ですね、昨日福岡 VS 沖縄ライブというのがあったんですけど、坂井ストさんが福岡でね今活動されてらっしゃって、で福岡芸人も何組かバーッと出てて、その MC を坂井ストさんがで、沖縄がアリンクリンとハイビスカスパーティーとカシスオレンジで、 MC が大自然だったんですけど、ちょっとあの来れなくなってしまって東京からそれを、代役で僕と、オリオンリーグ玉寄せと浦添ウィンドの島が代役で MC をして、こう戦うという、福岡吉本と戦うという、ライブがありましたね。なんかそれも、あ、福岡行かないと坂井ストさんに会えないじゃないですか。それがこうズームを通して普通にライブができるっていうのはなんか感慨深かったですね。なんか色土壌がね、お笑いの土壌が広がっていって、こうもうおそらくあまり会う機会なかったんじゃないかなと思うんですけど、こうやってね接点持ってお仕事させていただくっていうの嬉しかったですね。でまあ勝敗は沖縄吉本が若干、勝ちましたね。なんか投票制なんですけど若干ね票数が多くて勝ちましたけどもね、なんかどう最後僕らなんかネタやった後に、まあ、若干ねネタの音声の乱れとかあったんですけど、ちゃんと声は聞こえて、お客さんも楽しむことはできたんじゃないかと思うんですけど、最後にねなんていうんですか、ゲームコーナーで福岡吉本の芸人が恒例グースを飲むんですよ、一気飲み多分沖縄出身じゃないんでその量飲んだらやばいぞっていう量だったんですよね。結構だから普通だったらね、うわそれ行くんだみたいに盛り上がるはずなんですけど、普通にね、画面越しに沖縄サイドのお客さんが普通に引くっていうねショットグラスよりも少し多めの恒例偶数でしたね、あれ。それを一気飲みしたんですよ、福岡吉本のね芸人が。で一人だけ真水を飲んでると、で全員がこううわーっていうリアクションを取って、それを沖縄吉本の芸人が当てるという、まあ、よくある、こうリアクションゲームをやったんですけど、なんか、ね、すごかったですね、当たったんですよねそれが。本当にね水飲んでる人はリアクションがねちょっと他の人が激しすぎたんでしょうね、高齢偶数なんでやっぱりカッと来るじゃないですか。なんていうんですか、酒、まあまあ多分アルコールは飛んでると思うんですけど、この酒のねガッと来る臭みと辛み、島唐辛子の、まあ、まさかダブルパンチとは思ってなかったんでしょうね。大体の人が吐き出したんですよね。でも一人だけ飲んでも吐き出さない一応リアクションは取ってたんですけど、一人だけリアクションがすごくおとなしい人がいて、当たったんですよね、まあ、水飲んだ人が あの人だってなって当たって、で沖縄吉本芸人が勝利を収めたんですけど、それに対して沖縄吉本芸人がやったのがですねまあいろいろね、なんかまあスタッフさんもいろいろスタッフさんも準備したんですけど、舞台上でなんか飲食ができないとかいろいろなんかね2点3点あって、結局たどり着いたのが豚骨スープの匂いを嗅ぐというですね福岡吉本芸人があんだけエキサイティングしたのに対して、高齢グッズ、豚骨スープの匂いを嗅いで水の匂いを嗅いだ人を当てるというですね、これ家でもやるかなっていうそのセットがあった時に家でもやるかなっていうのをね、逆に芸人力を試される企画ですねいや、なんか向こうのね身を削ったゲームコーナーに対して豚骨スープの匂い嗅いだだけっていう、すごく申し訳ない気持ちになったんですけど、やっぱ当たるはずないっすよね、真水の匂い嗅いでるやつ誰かなんて。そんな豚骨スープの匂い嗅いでもリアクションすることないですから、そんな差出てこないですからね、水の匂い嗅いでも豚骨スープの匂い嗅いでも、でまあこれでね、まあ、勝敗まあ当たるはずないんで外れて、福 福岡吉本の芸人が あいつとか言ったんですけど外れて、トータル勝利を収めることになったんですけど、まあ、そのねな、やり取りも面白いんでね、もしかしたらまだ配信今からでも見逃し配信あるのかな、結構面白かったんでライブ自体もしね興味ある方見ていただければなと思うんですけど、そんなね配信がね、すごい盛んになっていけばコロナ禍じゃなくなってどんどん落ち着いていってもね、いろんなところでライブができて、わざわざ行き来しなくてもねこう舞台ができるようになるっていうのはすごいいいことなんでね、まあ、まだまだ課題はありますけども、それが発展していけばないいなと思いましたね。うん、ちょっと感動すらしますね。まさかできるとは思わないんで、渋谷にいる芸人と絡めるなんて思わないですし、福岡の坂井さんとライブができるなんて思わないですし、それがねなんかできるとなんかすごく嬉しいんですよね僕は。うん、東京に憧れて上京してで帰ってきて、それでもまだ東京で仕事ができると、沖縄にいながらもちょっと嬉しいですよね本当に。うん、来る前にねプロテインじゃない筋トレしてたんで、プロテイン買ってきたんですけど、すいません飲みながらやらさせていただいてますけどね、まあ、そんなね配信ライブがどんどん盛んになっていけばなと思いました。ゴー君はねちょっと参加それもできなかったんですけども、でもねズームでねやっぱライブすることもねあるんで、ゴー君も参加してね、さっきも言いましたけどお笑い番長でね、なんていうんですかね、やっぱね配信ライブがあるって言ってもちゃんとあるんですよ。夕方とかに普通に劇場に行って生のライブっていうのもちゃんともちろんガイドラインにのっとってやることがあるんですけど、配信ライブになるとねどうしても時間がちょっと遅くなることがあるんですよね。10時から12時前までとか、この間ね指摘されてましたけどね、寝てましたねゴー君ね多分配信ライブ中にうとうとしてるなと思ったんですけど、なんかがっつりね寝てる時があったんすよね確実に。で、あ、ゴー君寝てるなみたいな、いやーなんかなんでそんなにねすぐ寝るんだろうなって思うんすよ。東京いる時もねネタまあ僕が書くんですけど、こう一緒になんかねネタ書いてるところ付き合わせてやろうと思って、一人で家で書くより目の前にねゴー君いた方がこれどうとか聞きながらはかどるかなと思って、よくねネタ作りの段階でネタ合わせじゃなくて台本渡してさあやるぞじゃなくて、ネタ作ってる段階でもゴー君来てもらって、デニーズとかねファミレスでネタ作りしてた時あったんですけど、まあ、行き詰まったらね喋らない時間帯も出てくるんですよね、沈黙の時間帯が。まあこれは、まあ、絶対にあるんですけど、ネタ作りの最中にもう喋りながらどんどん出てくるなんてありえないですから、うーんって考えてなんか飲み物とか飲んでたら、あ、それ美味しいとか、最近何してんのとか、もう一言二言交わして2時間とか3時間うーんってもう黙りまくってる沈黙が続く時もあるんですよ。で、ああでもねこうでもね自分の頭の中で考えてて、パッと見たら寝てたんですよねゴー君が。やっぱり案の定だと思ったんですけど、あ、やっぱ寝てたんですよ。でそれがねあまりにも続いたんで、もういいやと思って、まあ、一人でネタ作るようになったんですけど、これはねでもしょうがないなと、まあ、生活サイクルもあるんで、まあ、ゴー君が寝ててもしょうがないなと。じゃあ起きてる時間帯にあってネタ合わせもすればいいしネタも作ればいいし、改善点はいっぱいあるんでしょうがないなと思ったんですけど、で本当にねこれは勘弁してくれということもね結構あるんですよ。地方にね仕事に行った時に師匠とご一緒させていただくこともあって、確かあれ石川県に行った時ですね、まあ車で移動することがあって、前の席に寛平師匠が乗ってて、で運転してたのが寛平師匠についてる社員さんなんですけど、まあ、その社員さんもすごい偉い方で、で、まあ、僕らが後ろの席に後部座席に2人オリオンリーグが座ってるわけですよ。で やっぱ緊張するんでね、寛平師匠とよくご一緒させていただくことはあっても、やっぱ緊張してたんで僕はね、肩に力入ってたんですかね、なんかこう車に乗りながら、寛平師匠が気遣ってくれて、オリオンリーグそんな肩に力入れんでええで、もっとリラックスしてええよって言って優しい言葉をねかけてくれて、こう後ろをねパッと見たんですよ、後部座席に座ってる僕らをね。そしたらたま、僕気づかなかったんですけど、ゴー君が寝てたんですよね、その時に。で、あの肩の力抜いてええよ、もっとリラックスしてええよって、後ろ向いて寝てるゴー君を確認して、寛平師匠がめっちゃリラックスしてるやないかいって、いや俺寛平師匠のあの声を張り上げたツッコミ初めて見ましたね。あんなボケの人がしっかりツッコむんだと思って、突っ込まさせてしまったと思ってすごい申し訳ない気分になったんですけどね、なんかあのね、よく大助花子師匠にもお世話になってて、地方に行った時になんかこう地方のなんかくつろげるような食堂でご飯食べてね、うたた寝することはよくあったんですよ、ゴー君が大助師匠の横で。でも大助師匠も気持ちよくなって、ちょっとうたた寝ちょっとね、なんていうんですか、ちょっと眠ってたんで、本当はダメなんですけど、もうなんかありになってたんですよね、師匠がいても、あの大花師匠がいても、ゴー君が寝るっていうのはありになってたんで、なんかそれをね、なんか完璧、大花師匠はね、もう結構長く一緒にいさせていただいてるんで、なんかそういうルールが出来上がってたんでよかったんですけど、さすがに完璧師匠はね、そんなにその時は何回も会ってたわけじゃなかったんで、まあご一緒させていただいてたとはいえ、何回もご一緒させていただいてなかったんで、ちょっとびっくりしましたね。あ、奈美ちゃんが聞いてくれてますね。あのですね、いきなりなんですけども、来週はゴー君休みになりますので、来週は奈美ちゃんが、来てくれますので、奈美ちゃんがゲストで、お話しさせていただきますので、よろしくお願いいたしますということですね。ゴーさん寝起きでお水だよ。寝起きでお水だよって言って高齢群数飲ましたらどうなりますかね。あいつ飲むでしょうね、お水だよって言ったら飲むでしょうね。で、まあちゃんとリアクションは取るんでしょうけど、なんか本当に嫌そうな感じになると思うよ、奈美ちゃん。で、なんかもうリアクションも取らずに、なんかトイレとか行って普通にウェーウェーってやってると思うよ、あいつは。なんか美味しいとか思わないから、おそらく、どうなんだろうな。でもなんかドッキリでやってみようかな、宣言して、今度寝たら高齢グスに帰るねって宣言してやるのはありですね。ナミちゃんも寝るよな、めちゃくちゃ。いろいろナミちゃんともね、大阪が大体行くことあんのかな、結構ナミちゃんもね、打とうとしてるのよく見かけたんですけど、沖縄に来た時にね、那覇マラソンだったかな、それでイベントもそのまま那覇マラソン後にあるみたいな感じで、ナミちゃんナミちゃんの家にね、ちょっと一泊させてもらったことがあったんですよ、昔の家、ナミちゃんの、久米ら辺に住んでる時にね、那覇マラソンの会場が近いということで泊めてもらって、まあ多分疲れてたのかな、練習とかもいろいろやってたから、結構早く寝て、爆睡したからなのか、いきなりね、夜の4時ぐらいに奈美ちゃんが立ち上がったんですよ、寝てる時に。俺もう起きるんだ、マラソンでもすんのかな、なんていうんですか、朝起きてちょっと朝練でもすんのかなと思ったら、いきなりおはようございますって言って、おびっくりしたと思って、で目つぶってんだよ奈美ちゃん、おなんだろうこれと思って、でまた寝て、俺今の何、気になって寝れなかったっすからね、4時から、急に起き上がっておはようございますって言われるっていうね、でおやすみなさい言わずにそのまままた寝るっていう、いやあれは何だったんだろうな、まあ、奈美ちゃん寝ぼけるからな結構ね、まあそんなね、自由気ままな奈美ちゃんとゴー君ですけどもね、まあ今日はねお休みさせていただいて、来週がまた、奈美ちゃんが来てくれます、素晴らしい夢を見てましたってね。まあ素晴らしい夢見てたんでしょうね。いやでもなんか萎縮してたよ、だいぶなんかおはようございますってなんか緊張感漂ってたよ。 そんななんか素晴らしいっていう感じじゃなかったですけどね。まあまあまあ、そんなね、普通にオープニングトークずっとやってますけどね、ちょっと気になる沖縄の話というかね、これ沖縄なんですかね、家の話なんですけど、僕ね、宜野座村の結構山の中にありまして、裏が畑なんですよ。だからなのかわからないんですけど、ちょっとこの間ね、父親から電話かかってきまして、シロアリに食われてると、家がちょっとピンとこなかったんですけど、まあ、シロアリが家を潰すみたいなね、広告とかでは見たことあるんで、これ結構一大事なのかなって感じで、で、まあ、とにかく見に来たら分かるからって言って、宜野座に行って、こう僕の部屋に行ったんですよ。そしたらね、本棚のところ確かにちょっとボロボロに崩れてるんですよね。あ、これがシロアリの仕業かと思って、ちょっと、まあ、今度消毒するんですけど、シロアリ駆除ので、本棚崩れてたんで、その本棚にある本とかをね、こう取り出してパラパラ見てたら、昔のねネタ帳が出てきたんすよ。ほほほと思って、なんかもうね、多分見てもこっぱずかしいから、わざわざ手に取って見るなんておそらくなかったであろうネタ帳が、シロアリのせいで、これなんすかね、外から結構砂利とか運んできてるんですかね、なんか土とかついてるんですよ、家の中にずっとあったのに、ネタ帳が。だからこう砂をポンポンと払ったら、あ、これネタ帳だってなって、こう中パラパラって見たら、こう実際に台本が書かれてるんですよ。高校ぐらいの時に書いたネタじゃないですかね、当時の高校の時に一緒に漫才やってたやつと僕が書いた台本が、あれ、これは向こうが書いたのかな、向こうですね、おそらく書いた台本がね、僕のネタ帳にあったんですけど、向こうのセリフでね、こうネタを発表するとですよ、向こうが、お前ってクラスで6番目に面白いなって言ってるんですよ、僕に対して。で、僕がですよ、1番じゃないんだって突っ込んでるんですよ。謎ですよね、本当にこんな堂々と1番じゃないんだって言うんだと思ってね、はっきりと1番じゃないんだって突っ込んで、お前は6番だなつって、まあまあいいけど、じゃあ7番目に面白いやつは誰なのっていう謎の質問してるんですよ。まあそこはもう気に、まあ、とりあえずもう気にはなりまくってるんですけど、次のこう行を見てみると、7番目に面白いのはジョイナーだなって言ってるんですよね、ボケで、当時の相方が普通だったら7番目に面白いのジョイナーだなって言った段階で、なんでジョイナーいるって今の僕だったら突っ込むと思うんですよね。一応っていうか、まあ普通ジョイ、なんでジョイナーいるって突っ込むんですよ。別にジョイナーっていうあだ名のやつがいたわけでもないんで、クラスに、なんでジョイナーいるって突っ込まずに、ジョイナーより面白いんだ、やったーって言ってるんですよ謎のジョイナーって面白いイメージは別になかったはずなんですけどね。あのオリンピック選手ですよね、足が速い女性の、でジョイナーより面白いんだ、やった、謎のね、僕のジョイナーの面白い評価が結構高かったっていうのがここで伺えるわけですよ。そしたら、あのその当時の相方がね、ボケでね、またでジョイナーに7番目に面白いって言ってみたんだよね、なんだろうなっていうセリフがあるんですけど、もうここでも疑問ですよね。こいつはいろんな人に何番目に面白いか言って回ってるんだっていう、なんか謎のなんか活動が見えますよね、そいつの。今だったらその時点で、お前なんで何番目って言って言い回ってんのみたいな、どの目線なんとか突っ込むとは思うんですけど、一切そこは触れてないですよ。普通にジョイマンな、ジョイマンになってる、ジョイナーが7番目から77連想してジョイマンになったんだろうな、きっとこの流れは。でジョイナーが7番目に面白いと、でそれを告げたと、なんて言ってたのって聞いたら、ちょっと考えさせてほしいみたいなことを言ってるんですよね、台本上。そしたらそれに対してツッコミで、なんでよっていうね全てを拾える沖縄のフレーズ、なんでよ僕はなんでよって言ってるんですよ。なんでよじゃなくないですか。でもここ多分今だったらですよ、ジョイナーあんだけ足早いのにレスポンス遅いなとか言ってたら、多分ここでなんか人笑いありそうな気もするんですけど、沖縄の全てのボケを拾えるワード、なんでよ でも確かに、なんて言って、なんて言っていいかわからんからなんでよですよね。お前6番目に面白いよって、7番目に面白いのがジョイナーだよって、ジョイナーにそれつけたらちょっと考えさせてって言ってたよ。なんでよ。確かになんでよしか出てこんよな、これ言ったら。まあでもね、こうやってね、いろいろね、訂正することによってね、ネタが出来上がってきたなと思って、シロアリで家の壁は崩れてるのに。はい、CM に入ります。これが痛かったんですね。はい、すいませんということでですね、結構時間経つの早かったですね。もう時間になってしまいましたけども、来週もですね、ちょっと僕一人でやってゲストにナミちゃんを迎えるという形になります。10月2日、僕の単独ライブザ・たまよせございますので、これも、沖縄花月、吉本沖縄花月であります。ゲストにオリオンリーグ5くんナミちゃんわちゃこを呼んで、いろいろねピンネタから歌ネタから漫才からやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお越しくださいませ。チケットですね、お気付きもできますので、コメントいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。オリオンリーグラジオフェストでした。